心の病は飛躍のチャンス。こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、この配信スタートが12月の12日なんですが、今日は、バッテリーの日らしいんです。充電をする、まあ、理科先生のね、この番組をよく聞いてくださっている方々は、理科先生充電って言ったら温泉だよねっていう方がもう多いんじゃないかと思いますが、温泉にすぐ行けないっていう時にでも充電したいなってどうしますか？
一番危険なのは、お菓子食べるっていうまずい充電方法ありますよね。
ああ、もう本当に私もそれはまずいと思いながらもついつい。
ね、糖質依存という罠ですよね。
後から後悔が押し寄せてくるという。
ですよね。ああ、また食べてしまった。それもあの時間みたいな。
はい。
うん。あとは充電ね。やっぱ寝ることじゃないですか。
ああ、それが一番大事ですかね。
うんうん、もうやっぱり睡眠が一番、なんといっても、まあ、どんな高い美容液使うよりも肌にはいいじゃないですか。
そっか。うん。うん。
特に、夜10時から午前2時の間は寝とこうってやりますよね。
うん。今、だから私はダメなのねって思ってしまいました。
じゃあ、寝ます。ちょっと早く。
寝ます。はい。
寝ましょう。はい。
そんな中でですね、今日もいろいろと伺っていきたいと思いますが、今日はどんなテーマになりますか？
今日は、子供時代のトラウマについてみたいなことなんですけど、
はい。
割とトラウマって言葉ってよく聞きますか？
そうですね、聞いたことは聞きます。うん。うん、これがトラウマなんだっていう、言ってる人とか、私もなんか言ったりしてるような気がする。うん。
うん。割と日本人って、はい。魚言葉を、本来の定義とは違って、なんか違う言い回しで勝手に使っちゃうとこもあるんですけれども。
おう。はい。
で、トラウマっていうのは、要するに心の、まあ、傷というか、過去に起きた何か心の辛いことっていうのが、その人にすごく影響して、すごく何かに敏感になってしまったりとか、フラッシュバックとかで辛くなっちゃったりとか。
うん。
ですけれども、いっぱいあります。で、多分、トラウマが全然ない人って、どのぐらいいるのかなって。で、多くの場合、私にはトラウマ全然ないんですっていう人って、自分がトラウマを、どっかで受けてるってことの自覚がないだけだったりするんですね。だから、子供時代のトラウマっていうのが、完全にゼロっていう人も実はあんまりいないんじゃないかと思うんですよね。で、最近、こう、いろんなね、特に日本でトラウマってことを言われ始めたのは、阪神淡路大震災の後ですね。
あ、その頃からですか。
だって、あれだけのことがあって、
そうですよね。
ね、どんな思いして生きてる方がいるんだろうっていう、今、朝ドラのおむすびってやつでも、出てくるじゃないですか。
あ、私は見てないので、わからないんですが。
まあ、橋本環奈ちゃんがね、
はい、
出てるんですけど、神戸の震災にあって、神戸から糸島のお父さんの田舎に越してきて、で、また神戸に戻るっていう、そういう話なんですよね。で、それでやっぱりこう、昔あったことをいろいろ思い出すと、ちょっと調子悪くなっちゃったりいろいろするんですよ。だからそういうトラウマっていうのは、多分神戸の震災あたりからこう言われるようになって、で、そのトラウマがあることによって、解離性障害って言って多重人格みたいになっちゃったりする方たちもいるんですよ。
多重人格？
そ
うなんですか。
どっちかっていうと、単回のトラウマじゃなくて、こう、何回もいろいろトラウマを受けちゃう人っていっぱいいるわけなんですよ。
はい。
例えば、小さい頃、こう、ある時、どっかに預けられてて、で、またどっか行ったりとかって、そこがあって、一回あって、またそういうことがあって、で、またなんか、親が二人ともいなくなっちゃって、児童養護施設に預けられて、みたいなことがあった。後に今度、おじいさんおばあさんに育てられてみたいな、いろいろもうなんか年中あっちこっち、こう、まあ、悪い言葉ですけど、たらい回しにされたとかね。 そういうこう、もともとベースがある、なんかこう、辛い経験があったっていう人が、
はい。
ある日突然バイト先から、あんた明日来なくていいから、みたいな感じで、ね、解雇とかってなったら、バーンって感じじゃないですか。
そうですね。
やっぱりこんなこと起きるんだ、みたいな。ある日突然大変なことが起きるみたいな。で、突然お別れがやってくるみたいな。だから子供時代のトラウマがあると、すごくメンタルヘルスのリスクが高くなっちゃうんですよ。
それはでもどうしたらいいんですか？
まあ、幼少期の逆境体験って感じなんですけどね。子供の頃に逆境にいたことがある。必ずしも貧困とか虐待とかそれだけじゃなくて、こう、親と会わないって場合がありますよね。たまたまミスマッチ。例えば、親は勉強しろ、勉強しろって。で、みんな学歴も高い。でも、お子様はあんまり勉強に関心がない。そうすると、なんでこの子はこんな勉強に関心がないんだみたいなことになるじゃないですか。で、親にしてみれば、なんでこの子が勉強がわかんないのかわかんない。で、子供にしてみれば、一生懸命やってるのに認めてもらえない。トラウマになりますよ
そうですね。
ね。で、またその逆もあって、やたら子供が勉強ができる。で、とんでもなくできる。だけど、親がそれを認めないで大学行かせてもらえないとか。ね、考えが違っちゃうと、いろいろトラウマになっちゃうんですよ。だから、そういうこう、子供時代のトラウマっていうのは、多かれ少なかれ、まあ、進路の問題で揉めたりとか、あるいは、彼氏とか彼女と付き合うとか付き合わないみたいなことであったりとか、そういうことをこう全部上手にスリーできる人もいるかもしれないけれども、だけど、子供時代にクラスのいじめにあったとか。なんかそうやって考えていくと、なんかリスクってどこにでも転がってません？
そうですね。
だから、本当子供時代のトラウマを抱えちゃってる人っていうのは、で、大人になってもやっぱりそういう古傷って痛いんですよね。で、そうすると、ある日突然こう、過去の自分に似たようなことをやってるドラマをテレビで見ちゃったら、もう、バーンって。わあ、もうダメ、みたいな感じになっちゃって、で、こう、夜が寝れなくなるとかね。だから、本当は、そういうのは、どうしたらいいかっていうと、まあ、トラウマは本当にある人が多いので、それの治療っていうのも特化している、いろんなクリニックとか、カウンセラーの先生もいらっしゃるし、いろんな意味でトラウマ治療っていうのは、していく必要があると思いますね。で、自分でできるトラウマ治療ってどこがあるかって言ったら、まず、自分の身の回りのお世話ですよね。
というのは、
自分に無理させないようにするとか。どうも、そういうトラウマ系の方って、自分が無理しちゃうことがよくわかんなかったりとか。で、体が相当きつくなって倒れるぐらいまでやっちゃったりとか。そういうのがあるんですよね。だから、自分で、あ、これはやっぱり自分の例の極端なトラウマの経験のせいで、で、だいたいそういうトラウマ系の方たちっていうのが、前回お話しした見捨てられ不安ってやつも持ってるんですよ。こんなことしたら人からよく思われないと。なんか、みんな割とそういうところがあってですね。だとしたら、心の傷を癒せばいいわけなんですよね。一言で言っちゃえば。もちろん簡単じゃないんですよ。何年も何十年もかかったりするわけですけれども。だけど、本当に心の傷が癒えて、ああ、そういうことだったんだな。なるほど。これは自分を落ち込むわけだ、みたいな。だからなんだかその後こういうよくわかんない感じになってたんだな、みたいなね。感じで、どうでもよくなっちゃったりするんですよ。そういう、こう、終わりがやってくるんですよ。トラウマにも終わりがある。絶対みんなに終わりがあるとは言いませんけど、もし多重のね、もういろんなトラウマがあって、そんな簡単じゃない方もいっぱいいらっしゃるんだけれども、でも、それでも終わりが来る日はあったりするんですよ。
ちゃんと終わりが 来る日があるっていうのが、わかるためにはどうしたらいいんですか？
私、いつもそれを考えててですね。
うん、
例えばもう自分死んだ方がいいとかって思う方、いっぱいいらっしゃるんですけれども。
うん、
で、なんでっていうと、もうこの苦しみに終わりはないっておっしゃるんですよ。
うん、
結局今一旦脱出しても、また同じことが起きるじゃないかと。
うん、
で、結局私はもうこれ以上未来に嫌なことを経験したくないから、だから今命を絶たなきゃいけないみたいなね。なんかそんな理屈になっちゃう方が弱いするときに、すごいこう、残念な気持ちになるっていうか、なんでかっていうと、そこを超えて元気になってる人もいっぱいいるからなんですよね。だから本当にこのポッドキャスト始めた一番の理由も、混沌の歩き方っていうふうに言ってますけど、それは、みんなプロセスなんだよっていうことです。で、そこ抜けちゃうとまた違う景色が見えるんですよ。だから、どうしたらそういう子供時代のトラウマとか、そういうものの、終わりが見えるんだと。っていうことを悩んでる方、結構いらっしゃるかと思うんですけれども、で、実際に病院に通ってたり、カウンセリングにも行ってたり、まあ、いろんな方いらっしゃると思うんですけど、そういう、で、そういう方たちに、じゃあ実はこれプロセスなんだと。で、ずっとぐるぐる同じところを回ってるようだけれども、実は同じところじゃなくって、ほんのちょっとずつだけれども、1センチか1ミリかもしれないけれども、上昇して回ってるんだよ。で、似たような、ぐるぐるかもしれないけど、でもちょっとずつ回ってるから、ある時突然違う視野が開けるんだよっていうのを伝えたくて、今、電子書籍を作ってるんですけど、それ多分来年の4月ぐらいに、ポッドキャストのタイトルの、混沌の歩き方っていうのをどういうふうに入れるかなとは思ってますけれども、っていう電子書籍を作ってて、で、それとは別に、言葉じゃなくって、ビジュアルに、写真で、こう、そういうプロセスをね、こう、まあ、あるんだよって、で、違う景色見えるようにもなるのよっていうことを伝えたくて、今、そのフォトエッセイを、どうやって外に世に出そうかということを画策しているところでございます。
それでも本当にね、求めてる人はすごく多いと思いますからね。
だって本当にプロセスなんで、前のなんか何回目の時だったかちょっと覚えてないですけれども、本当にかなり深刻な自殺未遂でも、ちゃんとその後幸せになってる方たちいらっしゃるからですね。それを一番本当、出口があるのよって。それをこう感じてもらいたいですね。
じゃあ、子供時代に、まあ、いろんなことがあったっていうことは、それはもう変えられないですけど、でもそういうことがあったけども、今こういうふうに思えばとかっていう、何らかの方法は絶対に見つかるから諦めないでっていうところですね。
ですね。なんかやっぱりこう、そこを軸にして自分をこう成長させていくっていうか、こういうトラウマみたいなものはあったけれどもみたいなね。そこですよね。
もう全然、そういう方々に比べたら、そんな問題と一緒にしないでって言われるかもしれないんですけど、先日、結構、険しい山登りをしたんです。でも、友達と一緒に行ったんですけど、もうちょっと休憩しようよ。ここで休憩しようよって言って、で、もう、なんか、とか頑張って、本当に、たどり着いた時には、やっぱり気持ちがいいですよね。ここ頑張ってよかったよねっていうふうに、この間も言ってたばっかりなんですよね。だから、なんか休憩してもいいんだよ、みたいなね。
で、一回リタイアして下山しても、もう一回チャレンジすればいいんだし、
そうですよね。
何回でもやり直しを聞く。本当それを一番こう、まあ、お伝えしたいですよね。
で、誰もがそういうものは持っているよっていうとこですかね。
多かれ少なかれね。
ですよね。
だから周りの人も良かれと思ってしてるんだけれども、でもそれがうまくいかないとかね。 で、自分も良かれと思ってやったんだけど誤解されるとかね、
うんうん、
人生ってこう誤解の連続じゃないですか。
そうですよね、うん、
だとしたらそれからこう学ぶっていうか、この時は誤解になったけれども、じゃあ次から誤解にならない風にできるかもよとかね、
うんうん、
子供の頃はそれはあなたが親に言われたことは随分ひどかったよね、
うん、
だけどあなたの親も意地悪してやってたっていうより分かってなくて無知だったからやったかもよみたいな、
うんうん、
でそうなると反面教師ってやつで、うん、あなたはそれを自分の子供にやらないって決めてるからそれを学べてよかったよねとかね、
うん、本当そうですね、
うん
うん、じゃあ今ちょっとってなってる方は一回そういう専門の先生にも行ってみるっていうのも一つですね。
ですね。
で、
うん、なんか本当不安だったらお友達に話するだけじゃなくて、
うん、
専門家の先生の扉を勇気を出して叩いてみるのも一つの、あの冒険の始まりですよね。
うん、そうですね。ぜひ。で、その、あれですかね、理科先生も、インスタグラムとか、YouTube とか、やってますので、はい、そちらにメッセージを送っていただいても、
そうですね。
うん。
はい。
はい。お待ちしていますので、ね、みんなで、こう、前に一歩ずつ行きたいですよね。
はい。
はい。今日もありがとうございました。はい。